一番特集。コロナにも負けない健康な体と心づくり。新型コロナウイルス感染症の拡大により、生活様式を見直すことが必要となってきています。また、健康を維持するために日常的な運動やストレスをためない生活を心がけ、健康的な生活を送りましょう。体のこと。まずは特定健診を受けよう。対象者は40歳から74歳です。現在、疾病全体に占める生活習慣病の割合が増加しており、死亡原因では約6割を占めています。生活習慣病の発症前の段階をメタボリックシンドロームといい、その予備群も含めると男女とも40歳以上では男性の2人に1人、女性の5人に1人の割合に達しています。健康な生活を保つためには重症化する前に予防に力を入れることが重要です。そのメタボリックシンドロームの予防と改善を目的とした検診が特定健診です。特定健診を受けたら何がお得？ 1. 生活習慣病の早期発見・早期治療につながる。 2. 管理栄養士・保健師などによるアフターフォローが受けられる。 3. 将来にかかる医療費を削減。大東市国民健康保険加入者の場合、8000円が無料。特定健診の結果に応じて生活習慣の改善が必要な人には、特定保険指導の案内と申し込み書が届きます。栄養士や保健師の生活改善サポートを無料で受けられるのは、特定保険指導を受けた人だけの特典です。特定保険指導では、栄養士や保健師などの専門家による生活習慣改善のアドバイスを受けることができます。指導を受けた人は受けない人に比べて、中性脂肪や糖尿病、高血圧の数値が改善しています。厚生労働省ホームページより。特定保険指導を受けたらどうなるの？改善目標を設定。無理なくできる改善目標を設定。栄養士からの定期的な電話や面談、手紙による確認や励ましを受けて、生活習慣改善に取り組んだ6ヶ月後の結果は、脂質異常を表す LDL コレステロール値や糖尿病を表す HbA1c の数値が下がります。また、体重も減ります。メタボ脱出。生活習慣改善は一人では難しいですが、特定保険指導は専門家から的確なアドバイスを定期的に受けられます。無理なく運動を続けてみよう。参加しよう。一日の運動の目標を立て、達成できたかどうか記録する第2回大東元気になろうキャンペーン。8月8日土曜日から21日金曜日。参加資格は市内在住在勤者。参加方法。1. 記録用紙を手に入れよう。JR 住の堂駅、野崎駅、四条縄手駅に設置。またはホームページからダウンロードできます。2. 1日の運動目標を立てて達成の有無を記録。例えば、ウォーキング、ダンス5分、ラジオ体操1日1回、庭の手入れ、片付けなどの家事、など何でも OK。3、記録用紙を提出しよう。この3点です。なお、運動目標とニックネームを広報誌などに掲載させていただく場合があります。参加特典。参加者全員にダイトン缶バッジ。 抽選で10人にプレミアム缶バッジを郵送します。運動の結果を紙に書いて送るだけでダイトン缶バッジがもらえます。デザインはお楽しみに。申し込み問い合わせ、郵便番号 574-0028 幸町 8-1 健やかセンター3階地域保健課、電話 874-9500、 ファックス 874-9529、 E メールアドレス健康生きがい KENKOUIKIGAI city.daito.lg.jp 第1回の参加者をご紹介します。メタボ体操、できるだけ毎日1万歩ウォーキング。ニックネーム、がんばるおじちゃん、がんばるおばちゃん。感想、くびれのあるスタイルを目指して夫婦で取り組みました。まだまだくびれていませんが、以前よりも体が軽くなった気がします。継続のコツ、夫婦でお互いに声をかけるとサボれない、笑い。歩こう、いつでもできるウォーキング、テクテクウォーク手帳。表紙に、大東市民歩いて健康になると書かれた手帳を配布しています。歩数や体調を記録する自分だけのノート。対象、市内在住在勤在学の18歳以上の人。申請場所、健やかセンター3階地域保健課窓口。申請方法、窓口で申請書を記入するだけです。なお、4月1日から翌3月31日までの1年度に1回申請できます。大東テクテク大東マップ。市内の自然や名所をめぐるマップ。エリアは東部、西部の2区域。今後も拡大予定です。設置場所、JR 住の堂駅、野崎駅、四条縄手駅、市役所、健やかセンター、障害学習センターアクロスなど。なお、ホームページでダウンロードできます。動こう。肥満予防のために開発した市独自の体操、大東元気メタボ体操。ホームページや公式 YouTube チャンネルで配信中です。おうち時間を利用してメタボを予防しましょう。心のこと、心のサインに気づこう。ストレスや不安を感じることは誰にでもあることです。しかし、自分でも気づかないうちに心が疲れてしまっているかもしれません。悩みを話そう。最近、何もやる気が起きない。よく眠れなくなった。というあなたへ。レッツチェック。チェックしましょう。こんなことはありませんか？憂鬱な気分が続いている。物事に集中できない。わけもなく涙が出てくる。イライラする。夜眠れない。夜中に何度も目が覚める。人に会いたくない。頭痛、吐き気、耳鳴り、めまい、肩こり、下痢、便秘などが続く。今まで関心があったことに興味を持てなくなった。一つでも当てはまったら、2週間以上続いていたら、心が疲れているサインかもしれません。ちょっと疲れているだけ、と一人で抱え込んでいると、どんどん膨らみ、抱えきれなくなってしまうことがあります。まずは一人で考え込まず、 誰かに打ち明けてみてください。また、身近な人に相談する以外にも、後でお知らせする相談機関に相談したり、無理をせず医療機関などを受診することも方法の一つです。悩みを聞こう。家族や身近な人の SOS に気づいたあなたへ。家族や身近な人で表情が暗く元気がない、何か悩みを抱えていそう、などと普段とは様子が違うと感じる人はいませんか？悩みを抱えている人は周囲に SOS を出しています。家族や身近な人のいつもと違う様子に気づいたら、声をかけ、話を聞き、相談機関へ相談してみましょう。レッツチェック。チェックしましょう。こんな SOS に気づいたら、服装が乱れてきた。感情の変化が激しくなった。表情が暗くなった。一人になりたがる。不満、トラブルが増えた。他人の視線を気にするようになった。遅刻や休みが増えた。ぼんやりしていることが多い。ミスや物忘れが多い。体に不自然な傷がある。学校が再開したときや、長期の休暇が終了したときなどは、特に気持ちが不安定になりやすいです。声のかけ方。1. 様子が気になる人を見かけたら、大丈夫？眠れている？最近しんどそうだけど何かあった？など声をかけましょう。2. 声をかけた人が話し始めてくれたら、相手のペースに合わせ気持ちに寄り添いながら話を聞きましょう。軽く目を合わせ、うなずきながら聞きましょう。3. 話を聞くだけでは解決が難しいと感じたら、相談機関へつなぎましょう。相談先。心の健康相談統一ダイヤル。電話 0570-064-556。電話をかけた所在地が実施している心の健康電話相談などの公的な相談機関に接続します。大阪府心の健康総合センターウェブページ。QR コードが載っています。ここには心の健康や引きこもり、DV など悩みの内容に合わせた相談窓口一覧が載っています。あなたのことを大切に思っている人がいます。あなたは一人じゃない。問い合わせ地域保健課 874-9500。 これで1番特集を終わります。